本日は6月23日東証マザーズに上場いたしますアイパートナーズフィナンシャル田中ジョージ社長にお話を伺いたいと思います。田中社長よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずアイパートナーズフィナンシャルさんという会社の主な業務はですね、資産運用、これのアドバイスをする独立系のファイナンシャルアドバイザー IFA、 そういうことをやっておられる。
詳しく申し上げると、当社自体は金融商品仲介業という事業を営んでいます。証券会社が行える業務の中でその一つに金融商品仲介という業務があるんですけれども、その金融商品仲介だけを行える会社ということであります。で、金融商品仲介業のという事業の枠組みの中で、当社には今現在200人ほどの IFA が所属をしておりますけれども、その IFA に対して、業務支援、成功支援、そういったものを行っているプラットフォーマーという位置づけです。そういったビジネスモデルということになります。で、 IFA というのはですね、我が国においては一般論としてはですね、金融商品仲介業者に所属する独立系ファイナンシャルアドバイザーという定義が一般的なんですね。だけど当社の所属の IFA の特徴としてはですね、当社と当社に所属する IFA との契約形態は委任契約という契約形態で、雇用契約じゃないんですよね。したがって、委任契約ですので、当社は当社所属の IFA に対して、いわゆるノルマといった会社都合の営業推進は一切行わないということであります。したがって IFA の顧客と当社との間にはいわゆる利益相反がないんですよ。利益相反がないということは、当社の IFA はですね、真の顧客重視を追求できる立場に置かれているということになります。はい。
例えば証券会社の営業マン、手数料をやっぱりどうしても意識する部分があるかもしれないですけど、御社の場合だとそれは全くなくて、お客さんの例えば資産を増やすっていう、そこが主なアドバイスのポイントになるっていうことなんです
ね。で、当然その IFA もですね、生活的にはいかなきゃいけないわけですよ。それはお客様からが払ってくれる手数料の中から自分の収入が発生するわけですから、食っていかなきゃいけないのはそれは事実なんですけれども、手数料にだけに目がいってしまうとって言いますかね、意識しちゃうとお客様の信頼を失ってしまうわけですから、それは無理なくお客様の許容する範囲内で手数料を頂戴をして、お客様の納得する額を頂戴をして生活をできるような体制がある IFA が成功するということかと思います。
無理をしないでお客さんの信頼を勝ち得るようなアドバイスができる、そういう IFA が、はい。でここ数年なんですけど、やっぱ老後2000万円問題とかですね、あるいは年金への不安みたいなことがよく話題になるんですけども、やっぱそういう時代の追い風っていうか、そういうものはお感じになりますか？
感じてますね。はい。例えば当社にもですね、 IFA を紹介してほしいというような問い合わせは、肌感覚では相当増えてるなというのは感じています。はい。
実際媒介金融資産残高っていうんですか、その本社の、はい、そこの実績の伸びというのは
昨年度は一昨年度末に比べて約5割以上増えてますね。
1年間で5割以上、それはすごい急速な伸びですね。
もちろん世界の株式市場が非常に強かったというのもあって、値上がりの分もそうですね、3割程度は貢献としてはあるかもしれませんが、それにしても相当数の入金とかあったというのは我々は確認しています。
社長からご覧になって、優れた IFA とかですね、お客さんにとってですね、役に立つ IFA というとどんな IFA なんですか？
我々からの目から見てて、この IFA は成功するねって思う IFA はやっぱり、例えば情報だとかですね、金融知識だとか、例えばお客様に、との会話で使う営業ツールだとか、そういったものに関してすごく貪欲な IFA、がやっぱり一番多分成功するだろうなというふうに思います。例えばアメリカなんかでもよく言われているのは、そのお客様の夢とかゴールだとかを聞き出せるアドバイザーが優秀なアドバイザーというふうに言われています。
そのお客さんの夢とかゴールを実現するために、
そう、それをまず聞き出せる、
聞き出して、
はい、
でそれを実現するためにどういうお金を作り方をしてい
ったらいいのか、どういう、資産形成の方法といいますか、提案をしてできるかどうかと、そういうことができるアドバイザーが優秀なんでしょうけれども、まずはですね、そのお客様のゴールを聞ける IFA が一番優秀だというふうに言われてますね。
もうかなり信頼関係ができてこないと、
そうですね、 だからまあ信頼を、結局信頼を得やすいっていうことなんでしょうけどね。
お客さんとの信頼を得る、それをまず重視するから、あんまり手数料意識してみたいなことはもう基本的にはやらせないという、そういう方針なんです、
ね、やらせないって言いますか、まあ、基本そのコーチングですけども、例えば IFA になった人にですね、まず言うのは、いかにして手数料を上げるかではなくて、いかにしてお客様からの信頼を得るかをまず考えようよという話をしたりとかですね、将来的には目指す姿は顧客の CFO だと、
ああ CFO って最高財務責任者、
はい、を目指しましょうとかですね、そういう話はします。
ああ、それすごくいいですね。お客さんにとっての CFO になるんだって、そういうことなんですね。すごくわかりやすいです。はい、で今回ですね、資金調達されるんですけど、その資金の使途というのは主にどんなことをお考えですか。
まず一つはですね、当社これまでその IFA に対する業務支援、ほとんどマンパワーで実はやってきてるんですね。でそれを今回まあ資金調達ができるということですので、例えば IFA さんの業務効率を良くするための、まあ DX 投資だとかですね、あるいはそういったまあシステム関係の投資を積極的にしたいというのがまず一つと、それから、まあ、あとまあ、当社は全国で今 21IFA さんのオフィス構えてますけれども、おそらく今年首都圏にですね、比較的大規模なオフィスを出さなきゃいけない、ことになるだろうなと思ってるんですけど、その際当然資金が必要になりますよね。そういったことに使っておこうかなというふうに思っています。
中期的な株主への還元なんですけども、これについてはどんなふうにお考えですか。
当社はですね、まあ、今創業して12年ちょっと経つのかな、で創業時から何回か増資をしていて、その度にですね、当社の関係者、当社の IFA さんとかがまあ株主になっていただいていて、それなりに株主さんは上場前からいるわけでして、でその方々に銀行に預けてるよりはいいだけの配当は出していこうということで、毎年少しずつ配当は出してます。これまでも出してます。 で今後もですね、それはある程度継続はしたいなと思っています。ただ当社の場合まだ成長企業ですので、本来はその株主還元だとかですね、そういったことをまだ考えるようなステージではないかなというのも、一方であって、しかしながら少しずつ配当は出していきたいなというのもあるので、当社の純資産に対して 2% とか明確には決めていませんけれども、そのくらいの割合での配当は続けていきたいなと、安定的に続けていきたいなというふうには思っています。はい、
そうですね。最後にこちらラジオを聞いている個人投資家の方が多いんですけども、はい、その個人投資家の方に向けたメッセージをお願いしたいんですけども、
はい、まずはですね、独立中立のファイナンシャルアドバイザーである、いわゆる IFA という職業の人たちがいるということをまずは知っていただきたいなということですね。それから資産運用に迷ったら、困ったら、その場合は IFA に相談してみてくださいと、以上よろしくお願いしたいということであります。はい、
これからも IFA というものの存在が日本ではどんどん広がっていくであろうとお考え、
はい、まあ、当社はもともと私自身が2002年から実は IFA をやっていたんですね。個人で私自身がやってました。で IFA をやりながら、 IFA って本当にお客様のために働けるねということを実感をして、我が国にですね、その IFA を増やしたいという思いから、実質的に2009年に作った会社がこの会社なんですね。はい、したがって当社はそのまずは上場するにあたって、一つの目的はですね、我が国における IFA の認知度を高めたい、 IFA を増やしたいというのが大きな目標です。で我が国 IFA が増えることによって、結果的にですね、当社もそれにつれて、それに合わせて成長していければいいかなというふうに思っています。
わかりました。
はい、
本日は6月23日東証マザーズに上場するアイパートナーズフィナンシャルの田中譲二社長にお話を伺いました。田中社長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。